アミママの育休中ママ子育て応援チャンネル、子供と一緒に楽しむ人生を歩もう、
始まるよ。
この番組は毎日の子育てに役立つ我が子との関わり方、ママと子供の体調管理のヒント、子育てと仕事との両立のポイントをお届けします。
皆さんこんにちは。今日もインスタライブと合わせてポッドキャストの収録をやっていきたいと思います。今日のテーマはイヤイヤ期どう対処したらいいというテーマです。よろしくお願いします。改めまして、沖縄でアトラク子育てアミママの代表をしておりますアミです。よろしくお願いします。今日のテーマ、イヤイヤ期どう対処したらいいですかという、まあ、ご質問がね多いので、私がねコミュニケーションの講座として、楽しくイヤイヤ期の時期を乗り越えていきましょうというようなねお話をさせていただいていたりとか、講座の中でねするので、そのご質問としてもよく上がってくる内容なので、それをね皆さんにもお伝えしていきたいなと思います。よろしくお願いします。お問い合わせがあった内容としては、まあ、どんな時でも抱っことか、それから何でも自分でやるとか、嫌だとかやらないでとかね、そういうことが多いっていうところがイヤイヤ期のね始まりだったりするかと思いますので、まあ、そういう時にね、まあ、大体の方が、まあなんていうのかな、こちらの都合とか関係なく、子供は嫌とかやらないでとか自分でやるとか、なんで今自分でやるの、こんな時間ないのにみたいなねタイミングの時に言ってきたりするのでね、つい怒ってしまうんですっていうところで、ママたちはね悩んでる方が多いと思います。まあ、それで言うとズバッと結論から言っちゃいますと、怒っちゃうもんです子供はお母さんの都合なんて考えずに、自分のタイミングに合わせて今やってほしいとか、今はやってほしくないとか、急に抱っこしてくれとかね言ってくるのが子供です。そしてお母さんはお母さんのタイミングがあるので、なんで今言ってくるんだよっていう風にしてイライラしちゃうのも、それも当たり前ですね。というところで言ったら、まあそういうことが起きちゃうのは当たり前だよっていうところで、じゃあ大人はどう対処した方がいいのっていうお話ですけれども、これで言うと、私は怒っちゃうときは、あ、今日は私全然ゆとりないわっていうふうに思うっていうことにしてますね。怒っちゃったらどうしよう、つい怒っちゃうっていうのはもう仕方ないことなんですよ。お母さんもゆとりがないからね。例えばうちもそうなんですけど、うちの場合ね、今5歳になる息子がいますけど、こいつはいつまでイヤイヤ期なんだって思うくらいね、イヤイヤというか、もう結構自分でやりたがりボーイなんですよ。で、私はこいつはいつまでイヤイヤ期なんだっていう言い方をしましたけれども、イヤイヤ期っていうよりは何でも自分でやりたがり期なんだなっていうふうに思っています。だから自分でやりたいっていう自主性の強い子は、いつまでもこれはやらないでくれ、こうしないでくれ、自分でこれをやりたいんだとか、まあ、勝手にいろいろやって怒られるとか、いたずらもそう、それをいたずらと大人が判断すればいたずらだし、本人にとってはやりたかったからやったんだよみたいなね、話だったりとかするんだろうなっていうのは感じているところで言うと、まあ、うちの息子に至っては、今保育園生ですけど、ずーっとイヤイヤ期です。世の中の定義で言うとね、私は何でも自分でやりたいっていう気持ちがすごく強い子だなっていうふうに思っているんですけども、はい。で、逆にそのタイミングでね、他の兄弟の娘はちょうど今ね、小学3年生で思春期に片足突っ込み始めたわけですよ。だから私のことほっといてくれみたいなね、これ嫌ですみたいな、こんなこと嫌ですみたいなことを言い始めるっていう、言い始めたっていう時期で言うと、まあ我が家も今二人とも絶賛イヤイヤ期に、世の中で言うとね、差し掛かってきているなと思っているわけです。 で言うと、あ、きちんと成長してきたなとか、うん、いよいよ娘もこういう歳になってきたなとか、息子はもう、なんていう、性格上、何でも自分でやりたい性格なんだな、みたいなのを思うようになっていくっていうところで、まず前提として、子供って自分で何でもやりたいって、自立していきたいって思ったタイミングっていうのは、大人に対して反発するっていうのはもう当たり前のことです。自分のお腹を痛めて産んだ子供とはいえ、その子はその子の考え方があるし、同じ価値観かって言われたら、もうすでに価値観出来上がって、この子もね、ずっとお母さんとずっとべったりっていうわけじゃなくて、いろんなところにね、保育園に行ったり、小学校に行ったりとかね、人を見たりとかして、この子なりにいろんなことを学んで成長してるので、その子なりの価値観みたいなのがね、やっぱり出来てるわけですよ。これは自分でやってみたいとか、こんなチャレンジをしてみたいとか、そういうのが出てくるからこそ、いやいやが始まるっていう意味で言ったら、こちらが思っているタイミングと、子供が思っているタイミングはそもそも違うっていうところで、じゃあ大人は何ができるかっていうと、大人なので、子供のタイミングに合わせられるゆとりを持つしかないんですよ。だって、その子供がイヤイヤした時にイライラしてしまって怒っちゃうって言ったら、起きてる状況としてはできれば怒りたくないし、怒る方が時間がかかったり、怒る方がストレスがかかったりするじゃないですか。だからこそ大人は、あ、イヤイヤ期来たなって、いつのタイミングでイヤイヤされるかわかんないな、だから保育園に行く前は時間通りにっていうよりは、ちょっと早めに何か起きても大丈夫なように準備をしておこうとか、早めに出るようにしてみようとかっていうことができるような努力をする。そういうふうにやるように努力をする。時間を守るっていうところに努力をするんではなくって、保育園に早く行かせるみたいなところに努力をするんではなくって、子供とうまくスムーズに物事が運ぶようにゆとりを持つための努力をするっていうイメージで、進めていくとまた全然ね、違う動きに変わってくるので、どうやったらゆとりを持って子供の対応できるかっていう、自分のことを、子供を変えるのはもう無理なんで。だって子供は子供で一人の人間なのでね。だからこそ自分がどうしたら子供に寄り添ってあげられるかっていうところを考えてあげる時期だなっていうところを意識して、まあ育休だったりとかね、育休で上のお子さんがイヤイヤしてて大変ですっていう方は特にね、そういうふうに考えていただけたらいいかなと思います。で、そうなると、自分一人ではさすがに無理だわってなってくる瞬間もあると思うんですよ。そういう時には、やっぱり大人なので、子供よりはすぐイヤイヤとかワーワーじゃなくって、きちんと言葉で伝えることができるはずなので、旦那さんだったり、他の家族だったりに、私今こういうふうにゆとりがないんですって、だから私のこと助けてくれませんかっていうふうな、自分の気持ちを伝えたりとか、まあ、具体的にね、こういうことをやってくれると、すごく助かるよとかっていう風に言ってあげると、特に旦那さんとかはね、私きついのよって言ったところで、じゃあ俺何やったらいいのよって全然的外れなことやりますみたいなことがまあよくあるんですよ。これもやっぱり大人も大人の旦那さんは旦那さんの価値観で動いているし、自分は自分の価値観で動いている、やってほしいことなんて旦那さんにはわからないと思ってください。だからこそ、いや、お風呂入れるんだったら、入れて、はい、出して、終わりじゃなくって、私は下の子を面倒を見ているから、お風呂に行くまでの準備をする、お風呂から上がってきたら拭いてあげて、体を整えてあげて、服着せてあげるところまでがお風呂に入れるっていうことなんだよって、それをやってほしいんだよって、まあ、具体的に言ってあげると、旦那さんも、あ、なるほどね、と。だから風呂入れてくれないとか言って怒るのね、みたいな。入れてくれてたと思ったらうまくいかないってこういうことね、みたいな感じで分かってくれたりするので、大人だから分かってとか言わずにね、子育てって、ママも子育て1年生であると同じように、パパも子育て1年生で、なんならママよりも、年下なんですよ。ママは2年生だったでしょ？パパは1年生なんですよ、まだ。っていうペースで、留年しながら進んでるんでね、パパはね。だからこそ、留年しているな。だから、私がちょっと教えてあげないとわかんないなっていう、心で。そうすると、1年生から留年せずに2年生に上がってきて、まあ、ママはそのまま進んでるので、結局3年生なんだけど、とはいえ、 パパもちょっとずつ成長してくれて、子育てについてはやっぱりまだ初心者なのでね、ちょっぴり先輩のママが教えてあげるとか、協力してもらうためにこういうこと、ゆとりを持つためにこういうことしてほしいとか、やってもらうっていうところをすることで、お母さんの心のゆとりができてきたら、子供が嫌って抱っこしてとか自分でやるとか言い始めても、じゃあ分かったよっていうふうなことが言えるようになるっていうところでね。であとは、まあ、怒ってしまってもいいんですよ。いいんです。人間だもの。で、私は怒るときは、あなたが悪いみたいな怒り方しません。なんでイヤイヤする?なんでこんなこと言うの?みたいな感じの怒り方は私はしません。今ね、急いでるのよって。その状態でこれやられるとすっごく困るから、イライラします。みたいな。そういう、私は今イライラしていますよ。だから怒っていますよ。だからこんな感じになってますよ。みたいな、私の今の現状を説明します。子供にね。2歳だろうが1歳だろうが。これやられるとお母さん嫌な気持ちになるのよ。って、今、これね、やってほしくない。とかね。っていうのを言ったりします。で、あとは、もう一つ言うと、そうは言っても、結局子供はいやいや、うちのね、息子みたいにさ、やりたがりボーイは、まあ、絶対譲らないみたいなこともあるので、まあそういう時は、どの対応を譲歩したらうまくいくのかな、みたいなのをね、お母さん自身が、まあゆとりを持つっていうところをまずやるのが大前提なんだけど、いろんな方法をこれじゃなきゃダメとか、例えばさ、保育園に行くときにさ、靴履いていかなきゃいけないってなったらさ、子供はさ、いや、今日は靴じゃなくて、サンダルが履きたいんだよ、みたいなね、言うわけですよ。これ嫌みたいな。言ったら、じゃあ、一旦保育園まではサンダルで行こうかって。行くけど、でも保育園では靴じゃないとお散歩行けないから、保育園では靴を置いてサンダルはお母さんが持って帰るよっていう。まあ、ちょっと面倒なんだけど、その方が子供の気持ちも満足するし、私たちがね、靴じゃないといけないよっていうところも、守れるってなったら、そういう方法もあるよっていう、お母さん自身もいろんな方法をね、柔軟に考えたりとか、人に聞いたりとか、私のこのね、ライブだったり、ポッドキャストだったりを聞いて、情報を得ておくとか、対応策、または方法、いろんな方法をお母さん自身が持っておくっていうのも、すごく大事なポイントなので、改めて、もうね、10分くらいになりますので、そろそろ、締めのお話をしたいと思いますけど、まあ、子供がイヤイヤした時のね、対処法としては、まず、まあ、イライラしちゃうとか、子供がね、タイミング悪くイヤイヤしてくるっていうのは当たり前だっていうところを前提として、じゃあ、どうしたらイライラしないかなとか、どうやったら子供がイヤイヤしてきた時の対応をゆとり持ってできるかなっていう視点で、ゆとりを持つような環境とか状況を整えるっていうのがまず一つ。と、もう一つは、とは言っても、まあ、イヤイヤはされるんで、どういう方法をすれば、お互いにとってスムーズにことが進んでいくかなっていう対応方法一個じゃないのでね、それを柔軟な、心で、柔軟なイメージで考えてみる。分からなければ人に聞いてみる。経験値のある人に聞いてみるとか、私たちのような、そういうのを専門にしている人だったりとか、そういうのが得意な人に聞いてみるっていうところで、自分自身も選択肢のね、方法のバリエーションを増やしていくっていうところをやっておくと、子供がね、それこそ、うちの娘みたいにさ、思春期片足突っ込んだ時でも、お、来た来た。イヤイヤ期の第二イヤイヤ期ね、みたいな。ちゃんと成長してるね、この子もって。じゃあ、こうなってきたら、私は今度この子にどんなサポートがしてあげられるかなっていうメンタルに、10年後とか5年後とかになれるようになるんですよね。だからこそ、今、できることをね、ぜひ楽しめて、今後も楽しめて、今も楽しめてできるように、情報を取ったりとか、対応したりとか、ゆとりを持つ生活をね、いろんな人に頼りながらやってみるとか、そういうきっかけに今のタイミングをぜひ使ってやっていただきたいなと思います。イヤイヤ期ね、わーって泣かれたらもうなんでこんな泣くのよ、ちょっとうるさいんですけど無理みたいなね、なる瞬間いっぱいあると思うんですよ。みんななってます。私もなってます。もうひどい時なんて、 玄関前でワーワーするから、ご近所さんにこのお家毎日ワーワーお母さん怒られてるな、みたいな思われてる時期もあると思います。こんな仕事してますけどね。うん。だけど、そういう時は私は、私今心にゆとりがないなっていうところでちょっと立ち返って、じゃあ仕事のやり方を少しセーブしてみようかなとか、夜は子供との時間を大事にして自分自身も睡眠しっかりとってみようかなとか、なんかゆとりがないんだったら、まあお仕事を誰かに頼もうかなとか、家事を主人に任せるとか、お願いしてみようかなとかね、まあ親戚、まあ夫婦だけじゃなくってね、その他にも頼れるものとか機関とか人がいれば、そういうことやってみようかなとか、そういう視点でね、頼ることも含めて考えたりとかしたりとかするので、ぜひね、大変になったら人に頼ったり、どうしたらこう大変さを楽にできるかっていう、自分をね、自分に優しくするための行動をまずは考えてみていただきたいなと思います。子育てって子供は可愛いけど迷ったり悩んだりすることも多いですよね。このポッドキャストが少しでも皆さんの子育てのヒントになって、子育て楽しいと思えるきっかけになれば嬉しいです。もし私の話を聞いてみたいなと思っていただけたら、チャンネル登録をお願いします。今日も最後まで聞いてくださって、見てくださってありがとうございました。またね、バイバーイ。